屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんはペガですペガの屋根裏部屋第138回今回はリョウやルチアワッツがいないということでそうまあ今年最初のゲスト会という形になります。本日収録日が、2016年1月22日のまあ深夜というか、もう23日になりかけという感じなんですけども、前回配信でまあ僕話させていただきましたけども、映画、ボクソールライドショー、まあ全国ロードショー公開されて約もう少しで1週間という感じなんですけど、まあ皆さんも見に行かれたんでしょうかって形なんですけど、このタイミングでですね、まさかまさか、この方が屋根裏部屋に来られたということで、ゲストはこの方です。どうぞ。
あ、どうも、映画監督の白石浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもです、どうもです。
まさかこう、また夢かなっていう、三度目のっていう感じなんですけど。
現実です。
あ、現実、あ、変わった、変わった。あ、天丼かなと思って、悪夢って来ると思ってたんですけど。あ、現実ですか。また、いやいや。半年ぐらい前ですかね。
どうでしたっけね。
多分半年ぐらい経ってるんですけど、屋根裏部屋と第121回と122回っていう。
はい。
白石監督。
はい。はい。
出ていただいたっていうことなんですけど、いや、また来ていただけると思わなかったんで、すっごく嬉しいんですけど、いや、それね、もし聞いてない方がおられたら、この121回と122回も、ぜひ聞いていただきたいんですけど、
はい。
これがまたブログのページの、左側の方の、ちょっと下の方行っていただくと、リンクのペットを作らせていただいているんですけど、怖すぎ出演者ゲスト会リンクっていうのがあるんで、まあそちらの方から飛んでいただいたら、まあすぐ聞けるよって形になってますんで、まあ、これ、ちょっとそれ前の話になるんですけど、121回アップした後ですね、
はい、
白石監督メールを僕いただいて、
はい、
まあ白石監督覚えてはるかわかんないんですけど、
はい、
なんか、その音源聞いてですね、白石監督がなんか、はい、それにしても私、スーっていう、息を吸い込むとか耳障りですねっていうなんか。
ああ、そうですね、そう。
すいませんっていう感じで言われてて、はいはいはい、で、まあ、僕ね、あれなんですよね、まあ、いろいろ編集の仕方っていうか、その、このポッドキャストっていうか番組の方でそれぞれやり方あると思うんですけど、僕って結構、いろんなゲスト来られてる方、それぞれの個性というか、
ええ、
残したいってちょっと思ってしまう方なんで、
ええ、
例えば、まあ、もちろん間があったらカットはして切ってはいくんですけど、
ええ、
ゆっくり喋る方とか間を置く人でしたら、長めの間でちょっとカットするんですよね。で、
はいはいはい、
まあ、どんどんテンポで行く人が、の場合は、空いてるときはそのテンポを早いように切っていくって、そのそれぞれ、せっかくなんで個性を出したいって思うんで、
はい。
で、まあ編集のときにちょっと白石監督、スーってちょっと吸い込もうと、多いなとは思ったんですけど、
そうですよね。ま
あ、それもいいかなと思って出したら、速攻、なんか白石監督から、スーって息を吸い込む、耳障りですっていうの入ってきてたので、
でまあ。吸い込む前、別にいいんですけど、こう、ね、聞く人は耳障りな人がいるだろうなっていうのは、それだけなんですけどね。
まあ、それで僕、まあ、次は、消しますんでって話をすると、白石監督、私の数は天文学的数値の数ぐらい、なんか、やってるんで、もうそんなことはいいですって言ってくれたんですけど。
そうですね。一応だから、そうそう、なんか、いや、すいませんねっていうのだけ言いたかっただけ
な
んです。
ああ、なるほどね。
一
応、これね、実はこれ122回の方、2回目の方の方は、全くスーって言ってないんですよ。
あ、そうなんですか？
全部カットしたんですよ、僕、実は。
ああ、そうですか。
これね。
すいません。
いや、いいですね。いや、そういう意味じゃなくて、意外と誰も気づいてくれないっていうのはね。
いや、それはそうでしょうね。それ、フェイクドキュメンタリーですね。音のフェイクドキュメンタリー。誰にも気づかれないように編集してるて。
あ、これがこだわりというかね。プロの。
そうですね。
いや、だからね、ちょっとまあ今回も吸うっていうのはもう多分消えてるとは僕思うんですけど。
まああんまり言わないようにちょっと気をつけます。
いやいや、これ、あれ、実はなんかこう、マイクとかで喋ってると、僕も結構吸うって言ってるんですけどね。あ、まああの、どうしても入るというか、普段こう面と向かって喋ってるときは、そんなに聞こえないのを強調されるような感じがするんで。
そうね。多分だから、前回はこう、マイクをこう、インカムみたいなやつで多分喋ってたんですよ。
はいはいはい。
それでだと思うんですけど、まあ今回はパソコン、ノートパソコンのマイク。
はいはい。
に直でこう、話してるんで、まあもうちょっと、あ、今もスープになりましたけど、こういうのがちょっと軽減されるんじゃないかなと思うんですけどね。
全然もうスースー言いまくってもらって大丈夫です。まあいや、まあもうこういう話はいいですけど、あの、今まさにあれですよね。今ちょっと話させていただきますけど、ボクソールライドショー映画の恐怖の廃校脱出、はい、恐怖の廃校脱出が、日本初の 4DX 専用ムービーという形で、まあ、僕も見させていただいて、いや
ー
すっごい面白かったんですけど、
ああ、ありがとうございます。
ツイッターのタイムラインでも僕が、まあ、フォローさせてもらってる方とか見てると、かなり好評な感じなんですけど、
ありがとうございます。ただ、
はい。
ただ、はい、人が入ってないんですよね、そちらの方がね。どうでしたっけ、ひらかた
。いや、僕はね、あれなんですよ。奈良の柏原ってところなんですよ。
ああ、そっか。あ、そうですよね、
はい。そうなんですよね。まあまあ、だいたい同じぐらいの距離というか、なんですけど、はい、まあ奈良の方
に。でも、そっちもあんまり入ってなかったんですよね。
初日の2回目の、まあ、昼間1時の回で、4分の1、5分の1ぐらいですかね。
あ、でも4分の1、5分の1入ってたってことは、はい、10人、20人ぐらいは入ってる。
入ってましたよ、全然。
あ、じゃあよかったな。どこにも、貼ってないんですよね、ポスターが。
そうなんですよ。だから
あれ。それでよくそんだけ見に来ましたね。
そうです。いや、だからもう、行こうと思ってる人が来てるとしか思えないというか、まあ、フラッと来て見ようかなという感じだと、やっぱポスターとかなんかがあったらこれちょっと面白そうかなと思ったり。
そうですよね。
特にボクソールライトショーのポスターってね、僕すごいいいポスターっていうか、目が惹かれるポスターなんでと思うけど、あれが全然置いてなくて。
はいはいはい。
あの、まあ、唯一チラシが置いてありましたけど、はい、いっぱいある中に。あれはちょっと辛いなと。
はい、
あの、まあ、前回僕一人で喋らせてもらった時も喋らせていただいたんですけど、あの、もう白石監督のファンの方じゃなくても本当に普通にすごい楽しめる、特に若い方とかも楽しめるような映画なんで、本当はなんか、ね、全然普通の方っていうか、あの、白石監督ファン以外の方も、楽しんでいただけるのかなってすごい思ったりする映画なんで、もったいないなってすごい思うんですけど、まあ、仕方ない。
まあ、しょうがないですね。
そうですね、仕方ないですけど。いや、本当にでもあの、ニコ生の方の、まあ、宣伝というか、その時に主演のあの、岡本夏美さんと白石監督出られてましたけど、その時に言ってた、なんか、はい、女の子に近づくと匂いがするよって言って、本当ですかみたいになってましたけど。
はい。
いや、本当にしてましたね、あれね。すごい。
そうですね。
あれ、ちょっとびっくりしたんですけど。
本当ですよ、もちろん。嘘言わないです
ね。嘘言わないですね、本当に。いや、すごいなと思って、なんか。あと、あれなんですよね。シャボン玉がすごい飛び出るところのシーンがすごい幻想的っていうか、本当に、あのシーンすごい良かったなっていうか。
ああ、良かったですよ。
まあ、良かったとか、あげれば。
雪も出てました？雪も出てました。
え、雪出てたんですか？雪。え？
シャボンと、はい。ほとんど同時に出てるんで。
あのタイミングで？
あの、先に雪がまず、あの世界に入って、ちょっと経ってから降り始めるんですよね。
それ
で、その後、その、あの例の、
うん。
あの瞬間に、まあ、こう、割と、ふわーっとこう、う
ん、はいはいはい。
シャボンが来るっていう。
あ、そう。
雪の方が先のはずなんですけど、結構、ツイッター見てると、雪は出なかったか。
あ、そうそう、僕も雪は、そうか、でもね、まあ、あの、ね、やっぱり寒いシーンだったら雪が出るかなと思ったんですけど、まあ、確かに今監督がおっしゃられてたら、そのシーンだったら全然納得するシーンなんですけど、まあ、普通に考えるとなんか寒いシーンがなかったら出ないのかなと思ってて、あ、やっぱり雪は出なかったんかなと思ったんですけど、雪も出てたんですね、それあのシーンで。
まあ、ただその、なんですかね、質自体が、うん、シャボンはそのちゃんと、あの、大きい泡なんですけど、うん、雪って要はちっちゃい泡なんですよね。
あ、ちっちゃい泡って感じなんですか？
そうなんです。あの、すごくちっちゃい泡の塊、要はあの、まあ、石鹸の泡みたいなもんですよ、ね。
はいはいはい。
ああいうものが多いその雪として降らせてるので、
あ
の、 なんか泡とごっちゃにされてるのかな、どうなのかなっていうのが。
多分本当はそうですよね、
うん。どうなんだろうなと思うんですけど。
うん、いや、あれを、あの、シアスカとその時も言ってたんですけど、前の方が体感できますよって言われてたんで、結構前に行ったつもりだったんですけど、4列目やったらね、
はいはい、
シャボン玉をちょっと自分で浴びることできないぐらいの。
いや、別に浴びなくてもいいと思うん
ですけ
ど。だから、後ろの方だと、割とその視界の中心ぐらいにしか、
ああ、なるほど、なるほど。
来なくなるから、うん、まあ前の方が、まあ浴びるとその、この間イベントに来たお客さんが、
はい、
牧草ライドショー見ました、つって、はい、前の方で見てたら、
はい、
シャボンが顔に当たって、
はい、
目の中に入ってめっちゃ痛かった
です。あ、ひょっとしてそれあるかもしれない。僕ね、僕見てた回は、その3列目っていうか2列目3列目にいてたの唯一一人だけ、おじいちゃんだったんですよね。
はいはいはい、はい。
だから幻想的な中におじいちゃんがちょっとシャボンに。
もうそのままメイドに行きそうな感じでね。
そう。いや、確かにでも、完全に終わった後、ふらついてましたからね。なんか、まあ、それはシャボンというか、幽霊かもしれないですけど、ちょっと。いやー、雪も、やっぱ本当に、そしたら、フルに 4DX の機能は全部使われてるって感じですね、ボクソルライトショ
ー。そうですね、
あ、そうだったんですね。いやー、なんかもう、本当に、さっきちょっとオフトークで話させてもらったんですけど、まあ、はっきりとした公開がどれぐらいまでかちょっと、まあ、わかんないですけど、まだまだこの、今回アップされてる頃にはまた、ボックスオールライズショー、公開中なので、ぜひね、行っていただきたいなと。
はい。
まあ、ポスターがなくても不安がらずに、ちゃんと行ってほしいなと。
そうですね。
思いますね。
はい、ネットで調べれば多分、時間はね。
そうそう。出てますし、映画館の時間割というか、ああいう入り口の時間にはちゃんときっちり出てましたんで。
はい、そうですね。はい、
うん。ぜひね、僕もね、時間というかタイム外はね、もう一回はちょっと、行きたいなと思ってるんで。
ああ、私も最終版、4DX の最終版を、
はい。
まあ、完成させたものっていうのは、実は、私まだ体験してないんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ。
なんか、まあ、去年の年末のベイズルさんのトークイベントで、シアシ監督、まあ、なんか、韓国の方とやりとりしてて、
はい。
最初は結構強めというか、その、揺れとかも強めにしてたらちょっと気持ち悪くなる人もいるんかなって言って、弱めにしたらちょっとこの物足りなくてっていう話にされてたんですけど、
そうですね。
最初、完成形は、監督、体感されてないってことですか？
体験してないんですよ、まだ。ちょっと時間がなくて。
ああ。
なんで、まあ、東京だと、豊島園と、
はいはい、
豊洲でやってるんですけど、はい、まあ、両方行きたいなとは思ってるんですけど、
うんうん、
残念ながらまだ行けてないっていう状況ですね。だから、私より、うん、お客さんの方が早く、
あ、そうなんですね。完
成した 4DX を体験してるんですよ。
これやっぱり、どうしても個人差があると思うんでね。
まあ、あとその、劇場の個体差というか、
それも
やっぱりちょっと、あるみたいですね。
なんかありそうな感じですよね。
だから雪があんまりその感じられないっていうのもそういうことなのかなとは思ってるんですけど。
そうですね。まあまあ、それがやっぱり、まあ、それこそ雪とかシャモンとかはね、その時の毎回毎回ちょっと、やっぱ微妙には差はどうしてもありそうな感じはするんですけど。
なんなんでしょうね。その、雪のための液体をなんか、が尽きてたとか。
それダメですか？
わかんないですけど。わかんないですけどね、
うん。
なんか出るはずなんですけどね。おかしいですね。
なんかまあ確かに雨とかはね、やっぱし直接こう、当たってもわかりやすく感じれますけど、はい、でシャボンも見た目がボワッとこう派手なんで、まあ煙みたいなのとかも派手なんで、
はいはい、
雪はちょっと僕も感じれてなかったですね。
どういうことなんだろうな。
だから匂いとかもね、なんか僕はその女性の、はい、の匂いは分かったんですけど、
僕
はこんなとこもこんなとこも言ってる方もツイッターで僕見切ったんですけど、
はい、
あれ僕はそれ気づかなかったなとかいうのも結構あったりしたんで、
そうですよね、
うん。やっぱりそういうのがそれぞれちょっとあるのかなっていう。まあ鼻が詰まってるとかそんなもんかもしれない
ですけど。鼻が詰まってるとか鼻が弱い方とかですね。
そう。
いると思うんで、脇屋の方なんかは鼻の弱い方が結構多いですから。
脇屋の方は鼻が弱い。 方多いんですか？
方多いんです、多いんです。あの、本当に今まで、会ってきて、会ってきた脇屋の人で、はい、やっぱ鼻炎の人が多いんですよ。
あ、そうなんですね。
それで自分の脇屋にあまり気づいてない
っていう。そういうもんなんですか、あれは。
いやいや、本当、本当です、本当です。あの、まあ、私の経験値ですけどね。あくまで私が会ってきた人ですけど。
あ、はい、
で、だから、それで、結構匂うよって言って教えてあげたら、うん、あ、すいません、あの、私、鼻炎で全然気づかなかったです。って。
やっぱ、監督は教えてあげる派ですか？ちゃんと。
まあ、教えて大丈夫そうな人には。
なるほど、それ今、ちゃんと見て。
ええ
ー。まあ、まあ、やっぱ、あ、なるほどですね、鼻炎、まあ、それ、だったら。
まあまあ、すいません、脇屋の話は。
いや、いや、なんか、ね、前回、確かなんかこう、すごい、本当に反響がすごくて、本当に。
脇屋の。
脇屋の反響じゃないですよ。
あ、違うんですか。
あ、違うんですよ。白石監督出られた回をね、120回、はい、120回。いや、すごい面白かったですっていう方も多かったんですけど、白石監督、撮った収録直後かなんかに、なんか、ちょっと真面目に喋りすぎましたかねって言ってましたからね。
ああ。
でも、どうも、脇がでも何でもこう入れて込んでもらって、
はい。
してもらっても全然構わないで。と、あとですね、
はい。
映画の内容に関してはもうあれですよね。体感してもらう感じで。
まあそうですね。まあ、言える範囲だったと言いますけど、はい。
まあまあ、それも Q&A っていうか、今回は質問会が後であるんで、まあ、その時にもし、っていう感じでいいかなと思うんですけど、
ね、はい、
あとあれですね、1月7日に発売された、
はい。
白石監督のが書かれた、
はい。
フェイクドキュメンタリーの教科書という、
はい。
リアリティのある嘘を描く映画表現、その歴史と撮影テクニックっていう書籍が、
はい。
出られた、出されたということで、
はい。
おめでとうございます、俺、本
当に。ありがとうございます。これ歴史と撮影テクニックの歴史の部分は私は一切書いてないですけど。
確かに、最初にね、違う
方が。詳しい方にやっていただきましたけど、はい。
いや、あれも、まあ、僕はちょっとね、実際昨日この本読んだとこなんで。
すいません、ありがとう。
いやいや、その最初の、歴史のところをちょっと、ちゃんとは読まさせていただいてないというか、そこはちょっと申し訳ないな。今、飛ばさせてもらったんですけど。
え、そうなんですか？
いや、これでも、その資料として、ね、すごいいいんじゃないですかね、その。
いや、そうだと思いますよ、はい。
フェイクドキュメンタリー。いや、正直もう、最初の、一番最初のところ、どうでしたかね、フェイクドキュメンタリーっていう言葉、自体が世間の認識がバラバラで、
はい。
まあ、POV とか、フェイクドキュメンタリー、モキュメンタリー、ファウンドフッテージ、
はい。
モンド映画やらせドキュメンタリー。それがごちゃごちゃになってて、これをちょっとまあ、きっちりというか、こういうもんだっていうのを。はい、いや、これ本当にも、その通り僕、どれがどれかちゃんと分かってなかったですから。
ええー、まあそうですよね、普通は。はい。
読むと、あ、なるほどな、と。
ええー。
感じですし、これ、まあ、ぶっちゃけてるというか、やっぱ白石監督って、こう、嘘というか、なんていうんだね、本当のことしか言わないというか、思ってはることをそのまま書かれてるというか。
ええ
ー。だから、こう、ちょっとね、僕、まあ、昨日一日一気に読んだからかわからないですけど、ちょっとね、はい、熱くなりましたね、最後の方の。
ああ、そうですか、うん。あ、それは嬉しいですね。
ちょっと半泣きに。
半泣きですか？
いや、
泣くとかありました
ね。いや、終わりの後書きらへんのね、
ああ
最後のところとかでね、やっぱしこの、まあ、映画に出会わなかったらっていうところがあるんですけど、はい、下りが。いや、ちょっとやっぱし、こう人間としても知らし、コウジという人にちょっと惚れてしまうっていう、ね、そういう感じの
あ、
とこもありますし、もちろんそういう、この、
女性の方がいいですけどね、ほりゃ。
前も言われましたね。確かにね、何回告白してるんだみたいな感じですけど、いや、でも、しかと、まあ、その、ベニズルでのトークイベントの時もそうでしたけど、本当に、なんていうんですか、試合し監督好きってすごいなって、こう、みんな、熱いなっていうかね、思いましたね、僕なんか。
はい。
なんかこう。
だから自分の、ね、モテラジのお二人もそうですけど、
はいはい、
こう、うん、自分の作品の、うん、なんか、出てきたキャラクターの真似をする人を見るっていう、間近に見るのが、まあ、俺が自分でこう真似ることはあるんですけど、
はいはい、
なんか人が、 あの、ね、初対面の人がそうやって真似してるのを見るっていうのは、こう、そういう変な感覚でしたけども、まあ、楽しかったですね。はい。
いや、すっごいコアっていうか、本当にファンの人が集まってたんで、まあ、自然さんの方もそうですけど、まあ、その、ね、あの、モテラジのブタオさん、
はい。
あの、僕、番組でも喋らせていただきましたけど、まあ、僕も初対面だったんですよ。初対面っていうか、まあ、話すのは正確に言うと初対面だったんですけど、
はい、はい。
会った瞬間に、あの、オカルトに出てくる人の、パンが入った、ビニール袋に、タオルがついてる武器があるんですけど、オカルトの中で。武器というか、それをなんかこう投げつけてくるっていう人の、なんか、地獄だぞって僕いきなり攻撃されましたからね。初対面の人に。
もう、やってることは子供ですよね、
確かに。これ、知らしかともそうですし、豚尾さんも同い年なんでね、僕も。
あ、そうなんですか？
豚尾さんもそうですよ。たぶん42のはずだ。
ああ。
いや、もうそんな、大な大人がそんなことやって
て。失礼ながら、ちょっと老けられてますね、豚
尾。あ、そうですか？
そういう風に見えました。
あ、そうですよ。年上に見られましたか？いや、本当に、なんかこう、すごいコアだなというか、本当にもう、なんていうんですかね、僕が一、なんか世界中で一番白石監督の作品が好きだっていうような方が、
ああ、そうです
ね。そこら中にいられるかね、あの、この今回のフェイクドキュメント教科書の帯を書かれた、でベースボールベアの、
ああ、
小出祐介さんも、
はい、
なんかもう、この前、あの、出られてたじゃないですか、あの番組の方に。
ええー、そうですね。また今度、
そうですね。これでもアップされる頃には、
はい。
終わっているかもしれない。
終わってるでしょうね。はい、
でも、数日後。
25日か。はいはい。なんで、数日後ですから。はい。
なんですけど、もうそれも前回で、あの、ニコ生じゃないや。あれは何でしたっけ、デートに。
ニャーゴです。
そうですね、ニャーゴです、ね。はい。真夜中のニャーゴ。真夜中のニャーゴの時もなんかを、もう、何ですかね。どんだけ詳しいんだっていうか、ね、こう、知らしかった作品。
そうですね。そこまで見てるんだ。そうですね。まあ、でも、見てない作品がいくつかあって、
はい。
で、それを私が、じゃあ、お送りします
って。あ、言われてましたね。言われてましたね。
で、すいませんけど、まだ送ってなくて。
そうなんですか。
それなんで、せっかくなんで、今度、番組の時に、直接お渡ししようかなと思ってますけど。25日に。はい。
そうそう。まあ、だから、小池さんも、なんかもう本当になんか、まあ、めちゃめちゃ好きだっていうのはすごい出てて、
はい。
もう、すごいな、とか思って、ちょっと。
ありがたいことです。
そうですよね。まあでもわかるなっていうか、まあこの本読んでたら、まあその、それ、要は映画に対する姿勢とか、
はい、
こだわりとか、うん、そんでまあ僕わかんないんですよ。映画のことをやってないでわかんないですけど、その手の内というか、その辺とかも、もうなんかこう、なんと言った表現わかんないですけど、
惜しげもなく。
それです。
言葉が。配置していると。
そうです。もう、
という感じでしょうか。
そうなんですよ。もう言葉が出ないんですよ。最近年になってきて。そうそう。惜しげもないっていう。
はい。
でも、すごいな、と。感じがする。
まあ、付録の DVD の、
はい。
方の、メイキングを見ていただけると、まだ、ペガさんはご覧になってないやつですけど。
はいはいはいはい。
まあ、そっちを見ると、より、惜しげもなく。
あ。実践的にとか具体的にっていうやつ、
ね、そうですね。まあ、撮影の、風景とか、まあ、演出している感じもわかるし、
うん、
まあ、どう編集してるかっていうのを、まあ、撮影編と編集編があって、まあ、特に編集編はもう、ものすごい細かく、う
ん、
やってますので、
はい、
そういうことやってんだっていうのがわかりやすいかなと思いますね。はい。文字だと本当にわかり、ちょっと、説明するとちょっと、めっちゃ長くなっちゃうんで。
なんかね、言葉でも、なんか、さすがに僕、素人なんで、あんまりこう、なんか、拡大ぼかしつなぎとかね、なんか、ブレつなぎとか書いてありましたけど、
はいはいはい、
まあ、
なんとな
く、なんとなくこんな感じかなっていう想像でしかわかんないんで、
はい。
あ、なるほど。いや、なんかね、こう、やっぱ読んだら、特にこういう映画とか、ちょっと撮ってみようかなって足踏みしてるような人が、こう、なんかこう、背中押されるような感じになるんじゃないかなっていうか、やる気になるというか、
そのやる気と嬉しいですね、
うん。やる気とアイデアがあったら何だってできるぞっていう感じの、うん、
はい、
そういうのが伝わってくるっていうか、まあ、ぜひこれも購入していただきたいなと。
そうですね、ぜひぜひ。
税別で、2000円プラス税で、そういう先ほど
言った。2160円ですね、だから。
ですね。
はい。
その特典として、DVD の白石浩二の世界征服宣言っていうものが、
はい、
まあ、本編が17分、約
17分
で、まあ、出演に怖すぎ出られた小山千佳さんと細川さんと、はい、で、まあ、はい、白石監督出られてて、あとメイキングの方が30分という、
そうですね。撮影編、編集編合わせて30分ありますんで、でね、まあ、47分の、うん、DVD がついて、で、あの、本があって、それで、2000円、160円ですから。
本も256ページですからね、これ、英語版で。いやもうこれもう、安すぎるだろっていうか、感じなんですけど。
やっぱりサービス。
本当にサービス精神すごいっすよねって、いつも知らしかった。もうどんな時
まあまあ、でも、まあまあ、こう、商売のことも考えた上での。あ、
ちゃんと成り立って
お値段ですけどね。ギリギリのところの。
ギリギリですね。
もうちょっと安くてもっていう話を私はしてたんですけど、まあ。いや、さすがにちょっと、これ以上はみたいな話になって。
それ知らないですかとか、僕のライトショーでも、まあ、1300円ですけど、一律。それでもなんか、もうちょっと、という話で、だから、一瞬
して。いや、そうですね。だから、そういう話は、私はだから、あれじゃ、いや、そういう、その、企画意図があるんだったら、うん、まあ、企画意図っていうのは、要するに、
はい。
まあ、4DX の、はい、その、まあ、ハリウッドの、こう、超大作の長編の、合間にね、うん、こう、ちょっと、はい、ちょっと見てもらう作品であったりとか、はい、4DX を、まあ、うん、初体験するのに、
はい、
これを見てもらうのがいいんじゃないかとか、あとはその、まあ、若い人に 4DX を体験してもらおうっていう、はい、まあ、そういう狙いで、うん、まあ、作った一面があるので、
はい、
企画された一面があるので、まあ、そういう狙いだったらもう、本当に500円とか、
お
もうそれくらいにできないもんなんですかねって言ったら、いや、それはさすがにって言われて、まあなんかいろいろあるみたいですね。まあ結局、まあ、まあでも、まあせいぜい1000円じゃないですかって言ってたんですけど、まあ1300円になってましたね。
まあ1000円と1300円で印象はだいぶ違いますけどね。
まあちょっと私にその辺を決める権限がない。
もちろんそうです。
意見だけはしましたけど、
ね、なるほど。あまあ、まあぜひ、まあ、要はいろんな人にね、それで見ていただきたいとか、まあ読んでいただきたいという。
ええー。
そういう感じで、ぜひね、このフェイクドキュメント教科書おすすめですよっていう形なんで。
はい。
はい。読んでいただきたいなと思うんです
けど。はい。ぜひ読んでください。はい、
で、今回、まあ、これ、まあ、本編に、ちょっとようやく入っていくんですけど。
はい。
実はというか、まあ、まあ、聞いてる方はほとんどご存知だと思うんですけど、これ、まあ、白石監督が今回収録で出ていただけるという形になってから、ツイッターとかメールとか、その辺で、白石監督に、何かご質問ある方は、ぜひくださいと、まあ、募集をしたんですけど。
はい。
まあ、それがまあ、結構たくさん、来たんで、まあ、この辺をちょっと今回は、白石監督 Q&A 会という形でね、ぶつけてみようかなと、思うんですけど、
はい、
ちょっといきなり答えれないだろうなと、まあ、ちょっと時間かかるだろうなっていうの、質問だけを白石監督にはもう事前には一度お渡ししてるんですけど、
はい、
もうそれ以外の 9割以上が、もう完全に今からぶっつけで初めて白石監督ぶつけるということで、全く白石監督、アドリブというか、あれで答えていただく形になるんですけど。
は
い、
まあ正直ツイッターでそのエゴサーチで引っかかるんで、それで見たものはありますけど、まあ、基本見て見ぬふりをしてます。
なるほど、ありがとうございます。すぐ答えれるけども、みたいなね。
見て見ぬふりをしてたんで、いや、ちゃんとは見てないですね、だから。
そう
ね。はい。
まあ一応はこれ僕順番的には、だいたいちょっとまあジャンルでちょっと分けさせてもらって、
はい。
最初は、牧草ライドショー関係のちょっと質問から。
はい。
お名前が、KT さんですね。はい。牧草ライドショーは今公開されているユナイテッドシネマ以外の映画館。これがまあ僕調べさせていただいたんですけど、まあ現在、北海道、東京、埼玉、茨城、群馬、新潟、大阪、奈良、福岡だと思うんですけど。
はい。
要はそれ以外の映画館でも公開される可能性はありますか？名古屋在住なので、愛知県内の 4D 設備のある映画館で今後上映あるかどうか知りたいですと。
はいはいはい。まあ、それは、まあ、公表されてないんで、ちょっと私は、
はい。
何も言えないんですけども、
はい。
まあ、おそらく、まあ、その可能性はあるんじゃないかなという、
そうなんです。
気はします。
気はします。
気はしますね。
僕、全く業界のことは分かんないですけど、例えばこの、ユナイテッドシネマさんでの、まあ、こう、企画、そこでやるって決めたら、それ系列しかできないとか、そういう縛りみたいなのが、やっぱり、基本的にはあるんですよね。
いや、それはないですね。
あ、ないですか。
ただ、だから、これはその、制作委員会というか、制作体制が、
はい。
ユナイテッドシネマと、その、キコリっていう、
はい。
ところが、まあ、会社ですけどね、
はい、はいはいはい。
会社が、一緒に立てた企画なんです。
あ、なるほど。
なんで当然ユナイテッドシネマからまずは封切るっていうことですよね。
あ、そういうこと、
ね、で、その後、まあ、あの、他のところでもやる可能性はあると思います。
あ、そうなんですね。
多分。
あはは。
多分。はい。
ああ、いえ、まあ意外と、その、なんですかね、まあこれで言うと、四国の方とかね、
ええ、
中国地方の方とかは、なかなかちょっと厳しいかなっていう感じなんで、
はい、はい。
まあぜひそういうのがあればっていう。
まあ、ちなみに、はい、もうこれ明日には公表するので言ってしまうと、
はい、
名古屋では、まあ、確実に見れるということを、
お、
言えるんですが、
はい、
あの、一日だけ。名古屋の。
あ、一日だけですか？
一日だけ、一晩だけ、名古屋のシネマスコーレというですね、
は
い、ミニシアターで、
4DX 設備なしでってことですか？
4DX 設備がありませんので、4DX はできません。しかし、
はい、
超次元飛び出システムというのですね。で、これを私と、まあ、あの、シネマスコーレの方で、開発しまして。
それは、要は、シャボンとか、そういうのを、人力的な。
まあ、結局はそういうことになるんでしょう。
そういったんですね。いや、それ絶対見たいな、それは。
まあまあ、でも、まあ、正式名称は超次元飛び出しシステムです。
飛び出しシステムでいいですね。
飛び出しちゃうんで、飛び出しシステム。で、この日に、まあ、僕とライドショーに出演してて、はいはい、小遊びにも出演してます、
はい、
大迫茂雄さんと、
ああ、大迫さん、はい。
久保山千佳さんも、この日来場しますんで。
はい、おぉ、すっごいっすね、それは。
ということは、みたいな、はい、まあね、この辺はちょっと。
ということはですよね。
ご覧になってのお楽しみですが、まあ、あの、一晩、二回だけ上映するんです。多分その、まあ、システムの関係上、うん、ちょっと立ち見とかは多分できないので、普段のシネマスコーレのあの、満杯状態。
はい。
だとちょっと多分、あの、飛び出しシステムがですね。
飛び出れない。飛び出れない。
ちょっと超次元に行けないと思うので、多分ちょっとあの、人数制限をして、
なるほど。
で、ちょっとそれだと入りきらない可能性あるなと思ったので2回という。め
ちゃくちゃ面白いですね、それ。
で、その後、当然、あの、長めのトークもね、ありますので。
素晴らしいですね。
これちょっと見に来ていただけたらなと。
あ、すごいな。あ
の本当に一晩限りですから、この超次元飛び出しシステム。二度と同じことできませんので。
できないですよね、それで。おぉ、それはすごいな。それはぜひね、行ける方は、ぜひ、
そうですね。
行っていただきたい。
一期一会ですんで、もうぜひ。
一期一会ですよね。
来ていただけたらと思いますね。はい。
で、そしたら、まあ、続いて同じ、KT さんなんですけど。
はい。
質問ですね。ボクソールライドショーのような 4D 映画を作り終えて、作り手としての感想はどんな感じでしょうか？また、続編制作のオファーがあった場合、また 4D 映画を撮ってみたいと思いますか？ということなんですけど。
まあ、続編に限らず 4DX 映画は、あの、全然、私は、はい、あの、面白いと思ってるので、まあ、もちろん、断る理由はない。
はいはいはい。
なんですけどね。で、まあ、作ってみて、やっぱりその、うん、私がその、3D 映画に対しては、あんまりこう、
はい、
あの、なんすかね、まあ、作る側としてはあんまりこう、乗り気はしない方なんですけども、
うん、
あの、4DX をフルに使うみたいな、うん、なんかそういう点、あの、そういう内容の映画だと、まあ、面白いなって、やっぱり思いますね。あの、それはその、うん、まあ、3D だと、まあ、映画の表現を結構その、狭めてしまうんですよね。
あ、それが僕分かってなかったというか、なぜそんなに 3D はあんまりなのかなと思ってたんですけど、そうなんですよね。だから
それは、
狭めてしまうんですよね、ある程度。
そうですね。一つはその、横の動きに弱いんです。その、横移動して 3D 表現っていうのがなかなか難しい。
あれですかね、僕、あれ、またどう忘れしたなぁ。あ、アバター。
はい。
昔見たときに、
奥
行きすごくっていいなと思ったんですけど、なんていうんですかね、ちょっとスピードっていうか、その、動きがあるときに、なんか目がついていけなかったんですよね。
はいはいはい。だからその、速い動き。
はい。
だから速いパンとか、
はい。
あ、パンっていうのはそのカメラをこう、振る。
はいはいはい。
振ることをパン。
はい。
けど、そういう、まあ、速いパンのことを、まあ、スイッシュって言ったりもするんですけど、まあ、そういう、スイッシュみたいなカメラの動きがあったりとか、
はい、
横移動とか、
はい。
あと、まあ、カメラがガタガタブレるとか、まさに、 POV もの、フェイクドキュメンタリーものみたいなので、
はい、
対応されるような、
はい、
あの表現というのは 3D には全く向いてないんです。
ああ、そうなんですね。
ええ。あの、まあ、3D というのはやっぱりその落ち着いたカメラワークと、あと縦移動ですね。その縦移動っていうのは、まあ、奥に向かっていく、進んでいく、あるいは下がっていく。
うん、
っていうことであれば、その、非常に効果的に、うん、あの、3D の効果を活かせるんですけど、
うん、
あの、まあ、あとあれですよね、その、クローズアップとかしてもそんなに意味ないですよね、3D で。
確かに、はい。
一体感を出す、
はい、
出す、
はい。はい。
だからそういうその、なんか、あの、引きとクローズアップの、うん、あの、編集で、うん、なんか面白く見せるとかっていうことが 3D にあまり合ってないっていうことを考えると、なんかその、3D 映画っていう風になると、やっぱ表現を狭めた、
うんうんうん、
あの、作品になってしまうなと。
なるほど。
いうのが、ちょっと私はあんまりこう、魅力を感じなくて、要は、まあまあ 2D の表現が、やっぱりいいなと、
はい。
それが映画の表現だな、という風に思ってるので、うんうん
はいはい、
で、片や 4DX は、その、2D、映画は 2D のままで、
はい、
あの、もちろん 3D&4DX の、
うん
あの、はい、ハリウッド大作が多いですけども、
はい、
2D で いいんですよね。
はい、はい、はい、はい。
あの、立体映像ではなく、うん、平面の 2D 映像で、それで 4DX の効果をつけると。はい、まあ、要は劇場側で物理的に、
うん、
物理的にですね。
うん、物理的ですよね。本当に
揺れたり、水がかかったり、煙が出たり、
はい、
シャワーが舞ったり、みたいなことをこうするっていう、あと風が吹いたりとかですね。うん、なんか、その、なんですかね、物理的に、なんですか、効果があるっていうのが、やっぱりすごく、まあ、ライブ感を、
うん、
増すのに、効果的だなというふうに思って、
うん、
まあ、
うん、
作品とこう、なんですかね、合致しないと、
はい、
あの確かにそれは、あまり効果を上げないんですけども、
うん、
まあ、そういう効果が合う作品にとっては、ものすごく、なんですかね、臨場感が増すというか、
はいはい、
ライブ感が増す感じになると思うので、その辺はもう全然、まあ、どんどんやってみたいな、という気持ちはありますね。
うん、
だから、例えば、
はい、
全然、黒沢明監督の、ランとかですね、
はいうんうんはい。
ああいう映画で、4DX にしても意味ないと思うんですよね。
ああ、確かに。
引きの絵とか、
ね、
フィックスの絵とかが多い作品の中で 4DX にしても全然意味はない。うん、まあ、そういう、淡々としたアート映画みたいな、うんもので、まあ、僕はランはすごい好きですけど、
はいはいはい、
なんかそういうもので 4DX はもちろん、
うん、
水と油というかほとんど意味がないん
ですけど、はい、
まあ、例えば黒沢監督の映画で言うと、まあ、七人の侍とか、
うん、
用心棒とか、椿三十郎とか、そういうその娯楽系の映画で、
うん、
4DX やると、
うん、
まあ、すごく効果はあるんじゃないかなと、いうふうに思いますね。
なんかすごい、まあ、4DX ってすごい、椅子が揺れるとかね。
はい。
水がかかるとか、なんか派手なところが、やっぱりクローズアップっていうか、されるとは思うんですけど、
ええ、
まあ僕体感した感じで言ったら、まあそれももちろんすごいなと。それで、まあ臨場感本当に増すなと思ったんですけど、ボクソルライズショーの場合はなんかこう、本当にカメラがちょっと動くのに合わせて、ニュルッとちょっと椅子が動くというか、はい、あれで本当になんか自分がま、カメラ持って一緒になんか本当に、
そうですね。
田代になってるんじゃないかっていうぐらいの、なんかこう、もともと、その POV で、自分がもう完全に主観の映像で、こう、入り込んでるのに、さらにこう、その映画の世界に入り込んでる感じが、すごいなと思いますね。その、細かい動きとかも。
撮影者になった気持ち、うん、あるいは、もうカメラになった気持ち。
そうそうそう、カメラになってますよ。自分がカメラになってますよね、あれから
、
あれ、いや、本当に。
強制的にカメラの箱の中に入って、そういう、なんか特殊なジェットコースターを味わってるみたいな。
そうそう
そ
う。
それちょっと実は、新しいんじゃないかなと思うんですけどね。
ですよね、あれ。
あ
れは、僕前一回 4DX 見たんですけど、All You Need Is Kill っていうトム・クルーズ。
はいはい。
あれとはまた、だから、さらに一歩も二歩も、なんかこう、入り込み度は全然違いましたね、なんか。
ああ、それは嬉しいです、
ねうん。すごいなって思いました。そしたら次の質問なんですけど、
はい、
お名前が NT さん。
はい。
ボクソールライドショーのボクソールが何なのか未だに謎なんだけど、
はいはいはい、
呪いやパラノーマルフェノミナンと同じように白石監督にはタブーの質問なのかな？なんとなく怖い、聞くの怖いからペガさん聞いてって、聞いてって言ってますけど、そのままね、読みさせてもらいましたけど、ボクソールってそういえば出てこなかったですね。 見て
た。出てこなかったですか？
出てました？気づかなかっただけかな。
あ、作品中には出てこなかった。
作品中です。はい。
まあ、検索すれば出てくると思うんですけど、ネットで。
そうなんだ。
これはまあ私が付けたタイトルじゃなくて、まあ、企画者側というか、プロデューサー陣で付けたタイトルなんですけど、
そうなんです、はい。
まあ、要は、遊園地の発祥となった、
はい。
公園が、ボクソールっていう公園だったらしいんですが、
へぇ、
その公園の名前を、まあ、ちょっといただいてるっていうことですね。まあ、そういうふうに説明を、まあ、聞いて、ああ、そうなんですか、と思って、で、だから、公開するときに、その、公開情報の中に、ボクソールとは、うんぬんかんぬんみたいなうんちくをこうね、
はい、
加えるのかなと思ったら、まあ忘れてたのか何なのか知らないですけど、入ってなくて、なんだかよくわかんないタイトルになってるなと、俺もちょっと思いますけど
。なんかこう、深読みですよね、これね。なんか何かあるのかなって、こう、
ね。でもどうなんですかね、公式ホームページとか載ってないんですかね。載ってるかもしれないですよ。
細かく僕も見てなかったのかな。
私もちゃんと見てないんで。
ちゃんと見てないですか
出たら乗ってるかもしれないですね。はい、まあ、
そういう、名前ってことですね、こ
う。ええー、そうです、そうです。
もしかして自分が選ばれた何者かとでも思っているのか。もしそうであるならば、それは思い違いだ。お前たちの言葉で言うなら、それは、そう、たまたまだ。
これが僕の意志だっていうのか、これが僕の望んだことだっていうのか、この世界がそういうのなら、僕は戦う。となると誰かが僕を待って、そんなこと望んでいいのかしら。
可能性など都合の良い解釈に近づき、
私にはもう何もない。でもこの世界にはあなたがいる。
全部なくしてみて、初めて分かったんだ。
お前たちの終わりというのは、お前たちの勝手な解釈だ。私からすればこれは始まりだ。
僕は僕を信じるよ。
ボーカリスト笹山、ブレイブストーリー、 iTunes ストア、 Amazon MP3 で発売中。
そしたらちょっとまたジャンルが変わるんですけど、まあ、映画全般に関するちょっと質問なんですけど、
はい、
お名前が、ワルキューリさん。
キュウリ。
悪キュウリ。悪いキュウリって書いてある。悪キュウリさんですね。
はい、はい、
はい。質問。もし予算に糸目をつけずに作品が作れるとしたら、撮りたい役者は、ロケ地は、どういったものがありますかっていうのが、これともう一個ちょっと、
はい。
ちょっと似たような質問があるんで、もう一つが、すごい方ですね。お名前が、ジョン・カーペンターさんですね。正しくはすいません。ジョン・カーペンターズさんですね。なんかもう、喋ってる途中で、長いがこれからお名前出るんですが、ずっとジョン・カーペンターと、お呼びしてしまってるんで、申し訳ないです。ジョン・カーペンターズさんすいません。正しくは、ジョン・カーペンターズさんですね。質問。
ジョン・カーペンターから。
来てますよ、来てますよ、来てますよ。すごい人から。質問が、予算を100億円使えるとしたら、どんな映画を撮りますかっていう。
ああ。
こういう感じの質問なんですけど、はい、まあ、糸目をつけずにというか、まあ、100億円。
まあ、どちらの質問もこれ、昔ピアフィルムフェスティバル、
はい、
1999年ピアフィルムフェスティバルで、
はい、
準グランプリを撮った時に、
はい、
なんですかね、スカラシップ、の企画を出す権利っていう、まあ要はピア側がちょっとお金を出して、
はい、
でその映画を撮らせてあげるって、うんうん、その そのための企画を提出する権利っていうのを得るんですね。
はいはい。
で、その企画をこう出したときに、その、ピアの、その映画の首脳陣、
はい、
まあ、プロデューサーとか、まあ、企画者なんですよね。まあ、はい、その人たちと、まあ、企画を出した後に面接みたいなことをするんですけど、
はい、
企画の内容をこう、詳しく話したりとかですね。
はい。
で、その時にも質問された、内容とすごく似てて、まあ、その時、その、はい、まあ、予算に、その、糸目をつけない。
はいはい。
いくらでもお金使えるということになったら、うん、まあ、どんなものを取りますかっていう質問があったんです。
はいはいはい。
一人の方から。
はい。
で、私は、具体的にはどう答えたかな。具体的にどう答えたか忘れちゃったな。
でもまあ、はい、
あ、でもその時確か、まあ、取りたいもの、まあ、ないですねって言ったのかもしれないですね。
ないです。
うん、って言って、で、いや、それはでも、考えとかなんか、そういう質問をされたときに、
うんうんうん、
言えなきゃいけないんじゃないのっていうふうに、まあ言われたんですけど、
はははは、
まあ、ただ、私としては、その、要するに、現実には起こり得ない、
なるほどね。
ことですよね。その、お金に糸目をつけないっていうのは、絶対に現実には起こり得ないので、うんうん、必ず上限があるんですよ。それは、まあ、100億円っていうのも一つの上限だと思うんですけど、
はいはいはい、
ただ100億円っていうのは、まあかなり天文学的な数字なので、
うん、
おそらく映画制作で私が使えることはないと思うんですね。
うんうんうん、
で、まあそう考えたときに私は、その、映画を作るときに、現実の中でどう映画を作るかっていうことしか考えてないんですよ。
うんうん、なるほど。
なので、夢物語なんですよね、
うんうんうん。
SF みたいな。
はいはいはい。
だから、もし、火星に行ったら何をしますかとか、うんうん、もし別次元に行ったら何をしますかって質問と、はいはい、私にとっては何も変わらないので、
うんうんうん、
まあ、例えば、まあ、10億ぐらいの予算だったらどうですかとか、
はいはいはい。
まあ、それぐらいだったら考えられるんですけど、
うんうん、
20億だったらとか、
うんうん、
100億っていうのは、まあ、私がだから、ハリウッド超大作を撮ることがあったとしても、うん、100億っていうのはあんまりないんじゃないかなと、うん、思うので、
うん、
ただその、まあ、想像は特に、まあまあ、お答えは特にないですっていう感じですね。
考えたことなかったっていうか、
別に。あとはその、お金だけじゃなくて、その企画を依頼されるときは、はい、当然その内容に関しての注文もあるし、
うんうん、
当然その、そんだけの対策をやるということは、うん、そんだけの対策、に見合ったその企画内容というのは当然あるわけなんですよね。
はいはいはい、はい。
だからそれによって、取る内容というのは決まってくるので、う
ん。なるほど。
金だけボンと渡すから、あと好きにやってくれっていうことは、
うん、
まあ絶対にありえないです、
うん。
それは100万の映画でも、まあほぼないです。
うん、
なので、
はい、
現実を、私は現実を見ますってことですかね。
なるほど。
現実の中でしか私は撮りませんっていう。
わ、
ですかね。
はい。なるほど、わかりました。はい。続いて、先ほどありましたね。NT さん。好きな映画監督10人と、自身の作品以外でこれは見ておけという、10作品を教えてくださいという方です。
はい。
これは事前に一応、シェリー監督にこういう質問がありますよとお伝えした
もの
なんですけど。
はい、まあ、一応上げておきました。ただこれ、はい、多分10に絞るっていうことは、
うん、
それに漏れる作品が出てくるんですけど、
はい、
まあこの質問をについて考えたときに、
はい、
出てきた
10
に10作品なので、
はい、
その時々で変わるとは思います
けど、はい、今そう考えたってい
う前提で、
はい、
お答えしますと、
はい、
まず好きな映画監督、
はい、
10人、
はい、
サムライミ、
サムライミ、
はい、はい、資料の腹渡とかの感じですね、
はいはいはい、
スパイダー。ね。
はいはい。
で、スティーブン・スピルバーグ。
おスピルバーグ。
はい。まあ、ジョーズがもう、映画に、
ましたね、
ハマる、主なきっかけになったので、うん、はい。で、韓国の映画監督で、イー・チャンドン監督。
イー・チャンドンさん。はい。
はい。これはまあ、佳作、あんまり本数取ってないんですが、はい、一番最新作だと、ポエトリー・アグネスの歌という映画がありまして、うん、はい、まあ、私は好きなのは、オアシスという映画なんですけど、
はいはい、
まあ、イチャンド監督っていう、まあ、韓国の
監督ですね。
はい。はい。で、ブライアン・デ・パルマ。
あ、 ブライアン・デ・パルマ。はい。
ブライアン・デ・パルマは、まあ、すごい好きです。
あ、そうなんですね。
で、ジョン・カーペンターですね、当
時は。ジョン・カーペンターさん。
はい。ジョン・カーペンターは、まあ、舞台クスが好きなんで。
舞台クス、はい。
で、ギャスパー・ノエ。
ああ、はい、ギャスパー・ノエ。
ペガさんがダメな、ね、アレックスと違う、スターのギャスパー・ノエ。
はい、はい。
私大好きなんで。
大好きなんですね、はい。はい。
ギャスパー・ノエですね。
はい。
で、クリント・イーストウッド。
おぉ、イーストウッド、
はい。監督としてのクリント・イーストウッドの、
はい。
作品も、まあ、なんだかんだ言ってやっぱり、うん、見たいので、まあ、最近の作品実はちょっとこう見れてないんですけど。
ああ、なるほど、はい。
好きですね、やっぱね。
はい、はい、はい。
あと、デビッド・リンチ。
ああ、デビッド・リンチ。
デビッド・リンチ、まあ、なんだかんないって結局、好きだよなと。
ああ、そうです。なんか、ちょっと意外な感じがしたんですけど。
ああ、そうですか。
あ、そう。
結構かなり好きですね、
デビッド・リンチ。はい、はい、はい。
やっぱり、いつも気になってるし。
はい。
まあ、あと、結構私が、影響は受けてますね。ものづくりに対して、
はい、はい。
で、あと日本人の監督で、
はいはい、
石井壮吾監督。
はい。
はい。
はい、
石井学流監督ではなくて石井壮吾監督。
はい。はい。
まあ、そうですね。はい。はい、やっぱり、クリザ・サンダーロードがもう本当に最高の作品だと思ってる。
はい。
で、これも日本の監督で、工藤栄一監督。
工藤栄一さん。
はい。はい、という、まあ、これまだスーってやっちゃいましたけどね。
いや、いいです、スー。はい。
まあ、もうお亡くなりになっている監督ですけども、私は必殺シリーズが大好きで、
はい、
必殺シリーズ、テレビの必殺シリーズで知った監督なんですけども、
うん、そうなんですか、
まあ、それこそ、最近、三池監督がリメイクした13人の、
はいはいはい。
はいはい。とか、まあそういう時代劇をやったり、うん、まあハードボイルドの映画とかをやったり、
はい。
まあ、すごいかっこいい、映像で、
うん、
まあ、なんですかね、アウトローな人たちを描くっていうのを、まあ、得意とした監督で、まあ、完成度が高いっていう作品は実はそんなに撮ってないんですけど、でもやっぱり、テレビシリーズのやつとかは、工藤監督の回がすごい面白いな、というふうに思って、それで結構、監督の名前を気にし始めたっていう、うん、はいはい、そういう監督ですね、黒井さん。と、それで一応で、ね、監督は10
人ですか。
10人ですか。ああ、はい。まあ他にもいろいろいるんですけど、
まあまあ、
とりあえず、はい。
はい。
で、自分の作品以外の、10作品ですね。
はい、はい、はい。
これは見ておけ。
見ておけ。
まあ見ておけっていうからには、
はい。
まあ、知ってるかもしれないけど、まだ、見てないとか、ちょっと前の映画だから見てないとか、
うん、うん。
っていうものをちょっと、はい。選んでるんですけど、
はいはい。なるほど。
はい、はい。
はい。
で、とはいえ、まずは、クルイザキサンダーロードですね。
ああ、クルイザキサンダーロード。
私の人生ナンバーワンの映画。これは、
はい、
まあ、なんだかんだ言ってでも古い映画なんで、うん、見てない人は多いと思うんですよ、今の人は。
僕見てないですよ。僕も見てないですもん。
これはまあ、見といてくださいよ。
あ、なるほど。なるほど、わかりました。
感じですね。
はい。
で、これは私、ボンクラ映画館というはい、ポッドキャストで、語りまくりました、ガラスの脳。
あ、はい、はい、はい。
ね。中田秀夫監督の。
はい。
これも私すごい大好きな、作品で。
ああ、以前ありましたね。
これ、なかなか見ようとしないと思うんですけど、皆さん。
なんか確かに、話、まあそうですね、すごい語られて聞いてたんですけど、まあ興味はあるんですけど。
これ、そうですね。うん、私は横にいて見ていただければ、
うん、説明してくるんですよね。
いや、面白いところをね、こう見ると本当に面白いですよっていうのを、ね、語りながら見ていただくと本当に面白いと思うんです、
うん。
私はこの映画の面白さがすごい分かってるので、
なるほど。
ガラスの脳、まあ、本当にこう、ちょっと、すごい好きですね。はい。で、ちょっと古い作品になりますが、
はい、
犬神のたたり、犬神の悪霊って書いて犬神のたたり。
たたり、はい、はい。
これも数年前に見たばっかりの映画なんですけど、実は。
うん、
昔の映画です。
あ、
日本の映画ですね。
日本の映画ですか。
あ、まあ、犬神のたたりで、
はい、
いろいろ恐ろしいことが起こるっていうですね、うん、映画なんですけど、はい、まあ、ホラー映画ですね。
あ、やっぱホラーなんですね。
オカルト映画というか、まあ、エクソシストの影響下におそらくあると思うんですが、
うん、
これがですね。
はい。
もう、これは本当に見ていただきたい。
マジですか？
まあ、大きいレンタル店とかだったらあるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、もしなかったら、こう、もう、買ってでも。
買ってでも見るべき。
い DVD、購入してでもこれはぜひ見ていただき、もう、本当に最初から最後まで、
はい。
ものすごい、エンターテイメントです。
マジですか、ね、
ただし、
はい。
ものすごく変わったエンターテイメントなんで、
どんな野郎。
だから、あんまりこう、メジャーに有名ではないんですけど、あまあ、でもこの DVD とかが、まあ、長らくみんなが見れなくて、うん、DVD が発売された時には、かなり話題にはなったんですよね。
あ、そうなんですね。
あれが見れるんだってことで、はい。
へ
ぇ、だから非常にカルトな人気のある映画なんですけど、はい、見たら本当になんていうんですかね、想像を超える展開の連続。まあだから、
連続
私の絵、怖すぎなんかが、はい、結構好きな方は、
はい。
もう怖すぎ的な、
はい、
その展開がもう次から次に。次から次に。
マジっすか。
もう怒涛のごとく、積み重なって起こりますんで、誰も予想できないですよ、あの映画。
それはちょっと気になり、気にはなりますね、それは。
これも本当に素晴らしい映画なので、これは見ていただきたいですね。
はい。はい、
あとみんな大好きな、はい、八つ墓村。
ああ。
村吉太郎監督の八つ墓村。ちょっと古めのですね。
はい、古い方ですね。
証券が出てるやつですね。はい、証券と、渥美清さんが、それで、金田一耕助の役をやっている。はい。
僕ら子供の頃のやつですかね。多分
そうですね。
多分子供の時に僕、親と連れて行かれて、僕が号泣して、なんか、
怖くて。
寝てたらしくて、パッと起きたら、殺戮シーン。
山崎努さんの殺戮シーンが。
はいはい、それで。
すげえ、ちょっと、劇場に見に行ったんですか？
当時連れて行かれてたみたいですよ。
それめちゃめちゃ羨ましいですよ。
いや、でも僕それ号泣でもう親は出て行かなあかんぐらいになって、出て行って、
ね、ダメな子供ですね。
そう、なんで泣くんだって言われて。もうそっから僕、ホラー見れなくなったのは八つ墓村のせいですよ、だから。もうなんか、起きた瞬間に、あの映像がもう、だからもう、あれから僕、八つ墓村、だから結局は見てないですもん。
八つ墓村、じゃあ、もうね、ずいぶん経ったわけです、時間も。見ていただいたらいいんじゃないですかね。
今見れるのかな？
八つ墓村は本当に素晴らしい映画ですね。
あ、マジですか？
なんていうんですかね、まあ、犬神のたたりもそうなんですけど、はいはい、八つ墓村もやっぱりその映画の、
うん、
映画の魔というか、
はい、
映画のその、なんですかね、悪魔じみた魅力みたいなのが、本当にこうすごく、
はい、
見える作品だなと思いますね。それはもうクレイザキさんだろうとも、そうなんですけど、
はい、
あの八坂村は、あ、そう、八坂村もだからそういう古い映画じゃないですか。
古いですね、はい。
で、みんな聞いたことはあると思うんですけど、タタリジャーとか。
タタリジャー、そうですね。
散々ドリフで真似してた。
はいはい、やってましたね。
ネタですけども。はい、でもやっぱり、作品自体をね、ちゃんと最初から最後まで見た人って意外と少ないんじゃないかと思うんですよね。はい、なので、
はい、
これはぜひ、
はい。
見ていただきたいですね。
わかります。
僕は、本当にこの、八つ墓村大好きです。
はいはい。
まあ大好きな映画しかもちろん挙げてないですけど。
はいはい
はい。はい、そして、先ほど名前が挙がりました、イーチャンドン監督の、
はいはいは
い、オアスという映画ですね。
あ、言われましたね。はい。
これもね、イチャンドン監督自体知らない人も結構多いんですけど、うん、私本当に韓国で唯一もう大好きな、映画監督なんですけど、
そうです。はい。
その監督の、3作目ですかね。はい。はい、ちょっと前の映画ですけども、うん、主演がソルギョングっていう、ですね、
うん、
みんなが知ってる映画だと、シルミドっていう、
はいはいはいはい、
映画とか、力道山とかね、はい、力道山役とかで主演してた、男性の俳優さんなんですけど、はいはい、もう、ソルギョングがですね、
はい、
めちゃくちゃいいです。
あ、いいんですか、
はい、これ主演なんですけどね、ソルギョング。あ、ちなみにその、ソルギョングが、ちょっと頭の弱い青年の役なんですね。
は
い、で、彼がその、確か交通事故で、
はい、
人を、引き殺してしまって、うん、で、それで刑務所に入って、で、出てきたっていうところから話が始まるんです。はい、で、まあ、その、引き殺した相手の家族に、
はい、
まあ、親族ですね。
はい。
に、まあ、障害のある女の子がいて、
はい。
で、まあ、その障害のある女の子と、うん、まあ、主人公との恋愛、ラブストーリー。
なるほど。
これが本当に、まあ、イチャンドンってものすごく厳しい あの人間ドラマを描くんですけど、まあすごい厳しい世界の中の、まあちょっとした、本当にちょっとした希望を描くみたいな。
ああ、なるほど。
あの、まあまあ、あの、割と世界的な、まあ、巨匠に近い、
はい、
あの、監督なんですけど、うん、まあオアシスは本当に、その二人のラブストーリーがですね、本当にもう泣ける。なんか、はい、私にとっては本当に、ラブストーリー版の狂い咲きサンダーロードみたいな、そんな、あの、見てないと誰もわからないんですけど、うん、本当に私にとってはそれぐらい本当にもう胸に響いても大号泣するも感動的な話で、
はい、
あの、オアシスはぜひ見ていただき、うん、オアシスでもしジャンドン監督にハマったらちょっと他の作品も見ていただきたい。
なるほど。
まあ、ソルギョングが出てるペパーミントキャンディというその一本前の映画もあるんですけど、うん、これも非常に素晴らしいし、うん、あとまあ、一応数年前の映画ですけど、最新作にあたるポエトリーっていう、
はい、
その、まあ、おばあちゃんが主演の映画なんですけど、うん、これも本当に素晴らしいので、うん、この3本はすごくおすすめですね。
はいはい、
5本しか撮ってないんですけど、
映
画、そうですね。はい。で、言わずと知れた後、幽霊からの物体 X ですね。
ああ、出た。
ジョン・カーペンター監督の、はい。これはもう、まあ、これも先ほど言ったボンクラ映画館で、
はい。
語り倒してますけども。
はいはいはい。
ちょっと真面目に語り倒しすぎて、ちょっと面白みがなかったなと。
いや、面白かったですよ、あの回、すごい。いやいや、面白いですよ。
ちょっと真面目すぎるな、ちょっとね。
あ、いいです、いいです。
後で自分で聞いたら、なんか眠くなってきちゃって。
いやいや、で、そうなんですか。
眠いな、これ、と思って。
眠くないですよ。僕、
まあ、これも、
はい。
まあ、見た人、やっぱりこれもでもみんな、有名だから聞いたことはあると思うんですけど、
はいはい。
ちゃんと見た人少ないと思うんで、これはもう普通に、うん、もう、大娯楽。
はい。
映画なんで、はい、楽しめると思いますんで、うん、SF ホラー映画としてね、はい、楽しめると。まあ、ぜひ、見ていただけたらと思いますね、これ。さっきなんか言おうとしてましたけど、はい。大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。はい。これ、10作品ですかね、はい、まあ、まだ。
あ、まだまだですよ。はい。まだあと4つあります。
4つある。はいはい。
はい。あと、ファントム・オブ・パラダイス。
ファントム・パラダイ
ス。これはブライアン・デ・パルマ監督のすごく初期の、はい、1970年代だったかな、
はい、
の作品ですね。これはその、要は、オペラ座の怪人のロックバージョンっていう、まあ、歌い文句で作られた作品なんですけど、はい、なんていうんですかね。ミュージカルではないんですが、
うん、
まあ、前編に音楽が、かかっている。
うん、
で、ちょっとコメディータッチの、
はい、
コメディータッチのサスペンスとでも言うのかな？サスペンスとも言い難いけど、
うん、
なんかね、言いようのない、まあ、すごく、うん、カルトな魅力のある映画なんですけど、
そうなん
でも、非常に娯楽性が高いので、
はいはいはい、
これはもう、おすすめな。まあ、これ、ベストワン、人生のベストワンに選ぶ人も多いし、
はい、
私もその、狂い咲きサンダーロードと、ファントムパラダイスが、その、まあ、この2本を、中学2年生の夏休みに、
うん、
見たことが、まあ、その後の、なんか映画にハマる、一番の、深みにハマるきっかけになったっていう、感じなので、
うん、
ファントム・パラダイスはすごくおすすめです。
うん、
本当まあ、実際、すごく面白いですね。
はい、はい。
で、ギャスパー・ノエ監督のアレックス。
ああ、来た来ましたね、これ。
これペガさんがもう、すごく辛かった、二度と見たくないという作品として挙げてるので、まあ、ペガさんの、
はい。
リスナーの方は、見たくないって思ってるかもしれないですけど。
いやいやいや、それは。
けど、私は本当に、まあ、大好きだし、アレックスは本当に、は
い、うん、
まあでも、やろうとしていることはね、すごく感動的なものに向かう作品なんですよね。
うん、
それこそ、まあ、私は好きなものの傾向として、やっぱり厳しい、も
う、
出来事を受け入れながら、その中に何とかこう希望を見出そうとするというか、
うん、
そういう映画が好きなので、
うんうん、
アレックスは本当に、その最たるものの一つです。
ですね、確かに。それ
なんか、アレックス、まあ、手法もすごく大胆だし、
はい、
ちょっとまあ、アーティスティックな映画ではありますが、
うん、
ものすごく興奮度も高く危険な感じもあって、
うん、
けど最後はちょっとこう感動的なものもあってというですね、
うん、
すごく好きな映画なので、
はい、
アレックス見ていただきたいですね。
は
い、ね、
そうですね。
はい、ぜひ見ていただきたいですね。
はい。
はい、で、次はサムライミ監督の死霊の腹渡2。
2?2?2 2、はい。
まあ、1も好きなんですけど、やっぱり、はい、まあ、2は非常にコメディ色が前面に出た感じなんですけど、はい、まあ、なんですかね、ドライブ感というか、イケイケ感みたいなのが、資料の腹渡2がもう、再現がないぐらいに、どこまでも突っ走る感じがあって、なんかそれがすごく好きなんですよね。
はははは。
こんな面白い映画あるんだって、やっぱ映画館で見たときに、大画で。ただまあこれもね、やっぱりちょっと前の映画なんで、
はい、
見たことない人多いと思うんで、死霊の腹渡もまあ面白いと思うんですけど、死霊の腹渡2は、まあそれこそ、まあホラーっちゃホラーですけど、
うん、
いや、ホラーじゃないかな。完全にコメディ、ブラックユーモアのあるコメディ、
うんうん、
なので、
はい、
すごくスラップスティックで、
はい、
トムとジェリーみたいな映画なので、
うんうん、
まあまあ、非常に娯楽映画として楽しめますんで、はい、これはすごくおすすめですね。はい。はい、で、最後の一本。
はい。
これ、クリント・イーストウッド監督の、
はい。
荒野のストレンジャーっていう映画があるんですよ。
へ
ー。これ、イーストウッドの多分監督作2作目かなんかですかね。
ああ、そうなんですね。
だからものすごく古い、
うん、
かなり古い映画なんですけど、
はい。
これはその、もう西部劇ですね。
はい、はい。
で、イーストウッドが主演で、ある町にやってきてですね。
はい。
で、謎の男で、やっぱり寡黙な男なんですよ。
はい。
で、その町の人たちが、まあ、ちょっとこう、悪い奴らがそろそろ来て狙われるっていう。から、まあ、まあ、一応、大枠の体裁としては、じゃあそれを助けるっていう話なんですけど。
はい。
だこれがですね、ちょっと変わってるのが、
うん、
まあ、町の人たちが昔、その、まあまあ、ある程度話しちゃうと、昔その、はい、シェリフ、なんですか、保安官ですね。
はい。
街にいる保安官を、どうもその、殴り殺しにしたらしい。
はい。
ですよね、はい。そういう過去があって。
はいはい。
で、みんなそういうその、悪い過去があるわけです。
うん、
悪い、まあ、暗い過去があって、はいはい、隠したい過去があって、はい、で、で、この、謎のクリント・イーストウッドが、まあ、ちょいちょい匂わされるのが、顔、姿は多分違うんですけど、
うん、
どうも、その死んだ保安官の幽霊なんですよね。
ああ。
普通に人間の形してるんですよ。人間なんですけど、
はいはい。
パッと消えたりとか一切しないんですけど、
はいはい。
ただ冒頭に現れるときに、
うん、
荒野の遠くの陽炎の中から、
うん、
まあ、ディゾルブというかオーバーラップというか、
はい、
こう、スーッとこう、何もないとこから現れてうまいって出てくるんですよ。
はいはい。
っていうのが始まりなんですけど。
あ、
でもまあ、まあ、幽霊だったらでもいたぶられた街の人たちに対して、なんか悪いことしそうなんですけど、
う
ん、一応まあ、助けてくれる体なんですよね。
あ、
でも、その悪い奴らがやってくる、
うん、
それに対抗するために、
うん、
何をするかというと、
はい、
街の人たちになんかこう、町の人たちをとにかく引っかき回すんですよ。お前これやれ、あれやれ、っつって、
は
あ
は
あ。例えば、結構意味もなく、町をその、ペンキで、何色だったかな、黄色だったかな、黄色に塗れ、っつって、みんな一生懸命、建物を黄色でペンキ色に、ペンキで黄色に塗らされるんです。で、これ何の意味があるんだよ。
そうですよね。
いや、しっかり塗れよ、とかって言われるんですけど、はい、とか、あとは、まあ、そうですね、まあ、まあ、保安官を勝手に自分の、
うん、
まあ、唯一自分が、まあまあ、その昔のですね、保安官が、
うん。
殴り殺しにされた時に、
うん。
その、殴り殺しには加わらずに、
うん。
地面の、まあ、建物の床下というか、
うん、
下の方に入って、
はい、
その様を見て泣いていた小人がいるんですね。うん、小人症の男が。
はい、はい、はい。
で、唯一涙を、流していたその小人症の男は、うん、まあ当然虐げられてるんですけど、街で。
はい。
けど、そいつに、イーストウッドが、
うん、
保安官バッジを、
うん、
今の保安官からバッジをパッと取って、
うん、
今日からお前が保安官だ、って、
うん、
小人症の男にこうバッジをこう与えて、
うん、
みたいなこともしちゃうんですよね。
ああ。
まあ、あとはその、街にやってきていきなり絡んできた、女の人レイプしたりとか そういうもうとにかくひどいことめちゃめちゃやるんですよ。もう全然正義の味方じゃないんですよ。
うん、
で、しかも、あの、みんなにペンキでその建物を塗らせたら、うん、あもうすぐあの、なんすかね、刑務所出たのかな、うん、なんかその、その町に恨みのある一味が、
はいはい、
あのやってくるぞっていう時になったら、
うん、
あの、いい人とか馬に乗って、去っていくんですよ。うん、
ひどい。
みんな頑張るよ、みたいな感じで。で、そいつらが、悪い奴らが街に来て、結局その街の人と、こう戦い始めて、
うん、
で、途中から、そのイーストウッドがやっぱ来て、
うん、
あまあ、戦うんですけど、
うん、
なんかね、そのこの、圧巻ヒーローというか、
うん、
ダークヒーローというか、
はい、
なんかその様が、俺、小学生ぐらいの時確かテレビで見たんですけど、お昼の、
う
ん、
はい。
すごい衝撃的で、しかもめっちゃかっこいいなと思って。だそれで、まあ、イーストウッドの映画の中では俺一番好きな映画なんですよ。
うん、
ホーヤーのストレンジャーっていう。だまあ、今の人が見ると結構その、淡々としてるので、
あ、そうなんです
か、ちょっとその、退屈をする人もいるかもしれないですけど、うんうん、まあ、ぜひこれは見てほしいですね。でも、うん、ホーヤーのストレンジャーっていう映画は、その後その、アウトローっていう、西部劇とか、
はい、うん、
あと、ペイルライダーっていう西部劇とか、
はい、
あとその、アカデミー賞とった許されざるものですね。
はい。
この辺の映画、全部通じてるというか、
あ、そうなの、
あ、もうほとんど同じ話をいつ、毎回やってるんですよね。この4本に関して。まあ、アウトローだけちょっと違います。
うん、
うん。もうほとんど、ペイルライダーと許されざるものに関しては、もうほとんど似たような話です。うん、中心にある、こう、中心の軸というか。
はいはい。
なんで、まあ、そういう見方をしてもちょっと楽しいかなと思います。うん、ホーヤーのストレンジャー。なかなか、これもね、古い映画なんで、見てない人が多いと思うんで、
はい、
もう、廉価版の、DVD とかで1000円とかで買えると思うんで、1500
円。はいはい。
まあ、レンタルもあるとは思いますが、
うん、
これも非常におすすめですね。はい。まあ、他にも、おすすめはたくさんありますが、まあ、とりあえず、
これ10作品です。
はい。はい、語り出したら止まらなくて。はい。
物体 X 以外僕見てないかもしれないですね、正
直。ああ。
ちょっと、順番に。
そうそう。この10本見たら、
ああ、アレックス
見た。対してこういうことだね、みたいな。
あ、なるほど、そうですか。
わかる気、やっしわかると思いますけど。
これで白石監督がわかると。
ああ、
なるほど、ね、まあ。次の質問なんですけど、ちょっとまあ、はい、通じるかな、わかんないですけど、また、お名前がジョン・カーペンターさんですね。
はい。
白石監督が死ぬ前に一本だけ映画を見るとしたら何を選びますか？
クイザキサンダーロードですね。
あ、なるほど。終わりましたね、これはね。
はい。
まあ今の話の流れではそうかなという感じ。
はい、そうですね。
番組の途中、まあ番組の途中というか、まだまだ白石監督とのトークですね。は、続いていくんですけど、この、まあ、第、138回なんですけども、とてもとても収録時間が長くなってしまいまして、まあ、残念ながらちょっと前編後編と分けさせていただきたいなと思います。でまあ、この138回、まあ、これ前編と、で、また後編に続くんですけど、さらにですね、139回も白石監督の回という形で白石監督回続いてきますので、ぜひぜひね、どんどんどんどん話の方がね、盛り上がってきますんで、まあ次回後編の方は、サダコバーサスカヤコとかのね、質問とか、いろいろまたまた、どんどん Q&A って感じでやってきますので、ぜひ後編も聞いていてくださいっていうことなんですけど、あと一つ告知があります。白石監督、白石監督の、名古屋制服宣言と題しまして、名古屋はシネマスコーレさんですね。こちらの方でイベントがあります。2016年2月の13日から2月19日という1週間、土曜日から金曜日までという、連日8時スタートというイベントがあります。日付で言いますと2月13日と16日、こちらの方はフェイクドキュメンタリーの教科書出版記念イベントと、白石浩二の世界征服宣言、こちらでですね、DVD についた映像ですね、と、プラス、メイキング2種類。この辺を、2種類上映。プラス、白石監督のトークショー。2月の14日、17日。こちらのは、怖すぎスピンオフ大集合イベント。と言いまして、題しまして、怖すぎスピンオフ全 上映、プラス、白石監督、トークショーと。2月15日は、暴力人間大会。暴力人間とですね、超暴力人間デラックス。こちらの方の上映、プラス、白石監督のトークショーと。で、2月18日は、暗黒神降臨祭。こちらは、白石監督の体に乗り移った暗黒神様がね、降臨しましてですね、いろいろお話をお聞かせいただけるということですね。全く僕も暗黒神様を見たことないんで、どんな感じかわかんないですけど、多分暗黒神っていう名前だけにちょっとすごい期待できるトークではないでしょうか。2月19日がですね、シネマスコーレさんの、開館33周年、誕生日ですね、記念イベントという形で、ボクソールライドショーの、まあ、4DX 設備がないということで、超次元、飛び出しシステム。まあ、何回も言いにくいですけど、超次元飛び出しシステムって飛び出すんですよね。超次元から。こちらの方に、白石監督プラス、大迫茂雄さんと、久保山千佳さんが出られるということで、まあ、この二人が出てて飛び出しシステムですからね。もうすごい期待できるんではないでしょうか。という形で、ありますので、ぜひぜひ、この、白石浩二の名古屋政府宣言、行ける方は、ぜひ、お越しください。というわけでね、番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベット小文字で、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。まあ、今回エンディング曲なんですけど、まあ、屋根裏部屋普段ね、聞かれてない方は、とは思うんで、ちょっとまあ説明させていただきますと、オープニングでも、ルーム100、フューチャリングペガの屋根裏部屋という曲書きさせていただきまして、あと、CM ですね、コマーシャルの方でも、書きさせていただいてるんですけど、エンディング曲もなんですが、神戸は三宮ですね、16ビットっていうね、ライブハウスを中心にご活動されてる、アーティストの笹山さんっていう方をね、まあ僕はファンになって、まあ、今はね、もう、友人になってるんですけども、まあもちろん、まあ今でもファンですけど、もちろんファンですけど、まあ白石監督との出会いというか、まあ作品の、ね、出会いといえば僕は、オカルトっていうやつなんですけども、笹山さんとの出会いっていうと、まあ、だからっていう曲がある。まあいろいろ曲はあるんですけど、まあその、ね、出会ったというか、一番最初に僕は好きになった曲ですね、笹山さんの。そのね、今回のだからという曲を書きさせていただきたいと思います。で、まあ、白石監督もそうですけど、まあ、笹山さんもね、僕音楽で言えば笹山さんも才能というか、もう何の疑いもないというかね、すごい、僕、素晴らしい曲を作られる方だと思って、歌われてる方だと思うんでね、まあ、あとはね、一人でも多くの方に聴いていただいて、僕ソロライドショーじゃないですけども、ポスターもないとかね、要は、いい映画でも、いい音楽でももう、知らなかったらそれまでっていうかね、僕も笹山さんを要は知らなかったわけですよ。何年もか前にはね。まあ、ずっと活動されてたのに。まあ、それはもう、ポッドウェブキャストのね、狭くて浅い奴らっていう番組を聞いて、そこで笹山さんの曲かかって、もう初めて知って、まあ、後悔じゃないんですけど、なんで早く知らなかったんだって自分で思うんですけど、そればっかしはもう出会いというかね、知らないのは仕方がないというか、なんで、ね、もう、まあ、もし、聞いて、ちょっとでも引っかかったなっていう方がいましたら、まあ、ローマ字で、ね、笹山と検索していただければ、まあ、更新機の、ホームページもありますし、いろいろ情報ね、載ってると思いますので、ぜひぜひね、聞いて、気になった方は、聞かれたと、もう一人でも多くの方に聞いていただきたいという、そういう、まあ、映画で言ったら、白石監督の作品も、ね、一人の多くに、方に見ていただきたいっていうね、もう今となっては思いますし、まあ、笹山さんも一人でも多くの方に来ていただきたいなと思う、素晴らしいアーティストだと思いますので、ぜひぜひよかったらと思います。というわけで今回のエンディング曲は、アルバムシングル&ダブルから、だからルーバージョンですね。残念ながらね、ちょっと今このだからルーバージョンっていうのは、今デジタルとか CD でもちょっと今ないという、状態なんですけど、まあ、もしね、皆さんの声が上がった再販とかね、あるかもしれないので、まあ、よろしくお願いします。 まあ、他のさだまさんのね、デジタル曲ですね。そっちの方は、iTunes ストアや Amazon MP3 というところでご購入できますので、まあ、気軽にね、ご購入できます。あと、CD ですよね。コンパクトディスク。さだまさん関連の CD なのは、オンラインストアがありますので、リビングオンザレコードみたいな、というところでね、ペガのやりおやり部屋のブログでも、左の方に、リンクがありますので、そちらから飛んでいただきたいなと。で、そちらの方で、まあ、オリジナルフルアルバムで、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日。まあ、あと、他のアルバムも、いろいろ、絶賛発売中のですので、よろしくお願いします。では、また、次回の、138回、後編の方で、白石監督ウエスト会の方でお会いしましょう。さようなら。探してばかりの、選んでばかりの、壊してばかりの僕らさ、優しさばかりじゃぬくもりばかりじゃ何も変わりはしないだろう。だからなくして気づいてばかりさ、また探して気づいてばかりさ、生まれ変わっては繰り返して、間違えては繰り返して、繰り返すほどにまだ途中さ、僕ら今を、今と今と今と今と今を、だから今を、遠く離れた場所の今と今を、失くしてきたものを、死んでしまったものを。